皆様こんにちは。ただいまより1994年9月日本 GAP 東京月例セミナーを開催いたします。本日は皆様方遠いところよりまたお忙しい中多数ご出席いただきまして大変ありがとうございます。日本 GAP 会員の皆様方は日常生活におかれましてもアダムスキー哲学をご研鑽され、またスペースピープルの方々より祝福されております。このセミナーにご出席されましたことをお喜び申し上げます。それではただいまより本日のプログラムをご紹介申し上げます。本日のプログラムの第1番目は会員の方によりますご講演でございます。本日のご講演者は林千佳子氏でございます。プログラムの2番目は日本 GAP 会長久保田八郎先生によります新アダムスキー全集解説講義。本日は第2巻超能力開発法第2部肉体細胞の実態と想念の働きより第3章感情が肉体細胞に及ぼす影響でございます。プログラムの3番目は超能力開発練習。プログラムの4番目は久保田先生によります近況報告。プログラムの5番目は同じく久保田先生によります質疑応答でございます。本日の月例セミナーの終了予定時刻は5時でございます。月例セミナー終了後5時半より東京タワーの東急タワー大食堂におきまして夕食会を行います。皆様の多数のご出席をお待ち申し上げております。私たちが日本 GAP 会長久保田八郎先生のもとでご指導していただき学んでおります。このアダムスキー哲学はこの宇宙の中のこの太陽系におきまして大変進歩した惑星にいらっしゃいますスペースピープルの方々よりジョージ・アダムスキー氏そして久保田八郎先生を通じまして授けられました宇宙の意識の理解に基づく宇宙哲学であります。そして久保田先生はスペースピープルの方々より大変よく知られた方でございます。そして久保田先生は日本の同胞に代わってスペースピープルの方々に奉仕する方でございます。このことはジョージ・アダムスキー氏によりまして私たちに知らされております。本日も宇宙の意識の愛と幸せの力強い波動の中で宇宙の意識 H 生命力を理解いたしまして皆様とご一緒にアダムスキー哲学を学び意義ある素晴らしい月例セミナーでありますようにご期待申し上げます。それでは引き続きましてプログラムの進行を加藤優子さんにお願いいたします。加藤さんよろしくお願いいたします。
それではただいまより本日のプログラム第2番目久保田八郎先生によります 新アダムスキー全集解説講義に入らせていただきます。本日は新アダムスキー全集第2巻超能力開発法第2部肉体細胞の実態と想念の働き第3章感情が肉体細胞に及ぼす影響からです。では久保田先生よろしくお願いいたします。皆さん拍手でお迎えください。
皆さんこんにちは。今日は9月の4日でありまして、すでに秋口に入っているんですが、それにもかかわらず大変な猛暑続きでありまして、今日もずいぶん暑かったですね。でもそれにもかかわらず遠方から多数ご来場いただきまして、どうもありがとうございました。厚く御礼を申し上げる次第でございます。なお先ほどは林千佳子君の大変素晴らしいお話をありがとうございました。あれ双子姉妹のお姉さんの方でしてね、顔を見るとどっちがどっちかわからないぐらいですが、今の方がお姉さんです。両方二人並んで座っていますがね。で、二人とも非常にGAP 活動に熱心でありまして、こういう例が非常に珍しいかといいますとそうでもないんです。 GAP に双子 の会員の人が今まで何組かありましてね、申し合わせたように両方とも熱心なんですね。何か共通したカルマを持って一つのカルマから二人がパッとこう分かれたというような、そういう感じがします。ですから、人間というのはまあ大変不思議なもんでありまして、神秘的な要素を帯びたのが人間だと言えますね。まあ、そういうような人間の謎、あるいは人間の持つ無限の力といったようなものを我々は見つけ出して、それを自分の力として引き出そうというふうに精神世界を探求しているわけでして、皆さん方はそのまた、研究家としてこうして集まってこられるわけですから、私が見ますところでは、まあ、世界で最も高度な次元に属する方々であろうと思いますね。これは単なるお世辞で言ってるんじゃないんです。こういうような研究をやってる団体は私が知る限り世界にないですからね、非常に珍しい希少価値のある集まりなんです。まあ今後とも一つお互いに頑張ってやっていきましょう。それから今日はですね、この91ページから第3章の解説をいたしまして、1時間ばかり行いまして、その後30分間ほどスライドを映写いたします。これはどういう写真かといいますと、この前8月の12日から21日まで10日間 GAP の海外研修旅行でアメリカ、メキシコ、コスタリカへ行ってきました。でこの間に私が撮影しました、写真をですね、67点ほど持ってきましたから説明しながらお目にかけます。大変興味深い、光景が出てきます。それこそ人間とは何かというものをもう根底から考えさせられるようなものが出てくるんです。それまで、まあ、ちょっと楽しみにお待ちください。で今日は第3章の感情が肉体細胞に及ぼす影響というところです。もう肉体細胞に感情が影響を及ぼして、そのため病気になったり、あるいは病気が治ったりするという、 あれは精神免疫学ですかね、この頃何かそういう名前が付けられたようですが、もう医学の分野でも認められるようになってきました。まあ、全面的じゃないですけれどね、非常に進歩的な医学者がそういうふうに認めてきているんですが、そのことは、また後で非常に優秀な参考書を、別な参考書をご紹介します。最初のところを見ますと、激しい感情は肉体を破壊するとありますね。私たちの体内にいる小さな細胞科学者たちは、科学者といって人間じゃありませんよ、細胞自体のことを言ってるんですが、自然から与えられたある正確な原型に従って各自の義務を果たしています。しかしもし恐怖、気苦労、怒りなどのために心が肉体内の各種の線を刺激しすぎてこの原型を歪めますと、体の流れ作業全部が混乱に陥ります。人間にはいろんな器官がありますね。全部細胞の塊ですから、そして細胞は人間の想念をそのままもう感知してその通りに動きますから、したがって恐怖とか気苦労とか怒りというようなもの、こういうものは本来宇宙の空間の中にあってはならないものなんです。あってはならないものですが、地球人だけはこういうものを作り出しているんですね。恐怖、気苦労、怒りで、そういうような間違ったものを人間が心の中で作り出しますと、細胞は混乱しますね。細胞というのは完璧な調和のもとに、調和して、動くように生きるようにもできていますからね。で、あらゆる状況を予想している主なる建設者、これは要するに肉体全体を作り上げた元の、創造主というものです。まあ宗教的に言えば神と言ってもいいんですが、神というと宗教がかって聞こえますから、私たちは極力そういう言葉は使わないようにしていますが、同じことなんですね。創造主は肉体が危険な状態になるとこの線をひどく刺激し、超越的な力、思わぬ敏速さなどをすぐ呼び出す能力を動物と人間の両方に与えているのです。これが自己保護の法則の働きですとかありますね。こういうことはよくあります。例えば火事の起こった時ですね、火事場のバカ力と言いましてね、やれ家が燃え出した、いや大変だって言うんで、家の中にある重要な金庫、重たいですね金庫、普通ならばそんなものはもうとても担げそうもないようなものを、あまり力のない人がものすごい力を発揮して担いで出るんです。あるいは普段家のその扉がですね、立て付けが悪くてガタピチして容易に開かない、あるいは閉じないというような戸がどっかこうあったりしますと、そこを脱出しなくちゃいけないというんで、その開かない戸を奇跡的に開いて外へ飛び出るというようなことがあるそうですね。まあ私はそんな経験ないですが、いろいろ実際に聞いたりしたことがあります。で、それは結局もう人間の体を形成している根本的な英知ですね。これはまた力ではありますから、一緒くたにしていいんです。これはすなわち、創造主です。これがその力を出すように、 刺激するわけです。そこで人間はもう自分でも想像できなかったようなものすごい力を発揮して火事場を脱出します。私はそんな火事にあったことはありませんが、非常に危険な状態になって危うく逃れたということは、まあ、ちょいちょいありましたがね、昔。今はそういうことはありませんです。ですからそれだけでももう人間というのは非常に神秘的なものだなということがわかるんですね。神秘的といって別に心霊的という意味じゃないですからね、まあ、謎めいたという意味なんですね。ところが地球人はコントロールできないんです、自分の感情。そこで姉妹から三行も言いますと、コントロールされない感情によって私たちの多くは日常をほとんどこの線を働かせすぎていて、そのために肉体の化学作用がバランスを失っています。だからこそ各感覚器官をコントロールする必要があるわけです。この感覚器官というのは主に4つ、すなわち目と耳と鼻と口ですね。これをコントロールして、抑制してですね、そして、怒りとかあるいは苦しみ恐怖、そういうものを起こさないようにする必要があるわけです。というのは破壊的感情を刺激したりこれに耐えたりするのは、92ページいきまして、センスマインド、感覚器官の心とありますが、括弧してであるからです。でこのセンスマインドというのはアダムスキー独特の、これは造語でして作り出した言葉でして、これは普通の心です。でこの本の昔英文の原書をですね、読んで翻訳しておりましたときに、センスマインドという意味がどうしても私に分からないです。この間ちょっと途切れていましたかね、どうしても分からない。こんな言葉はアダムスキー独特の作り出した言葉ですから辞書に出てないですね。マインドは心という意味で分かりますが、センスというのは感覚なのか、あるいは感覚器官を意味するのか、その他別なものを意味するのか、どうもよく分からない。そこで一体この意味はどういうことなのかと、こうひきりに出てきますからね、この言葉が翻訳するのに分からなくちゃ話にならない。そこで私を助けに現れた、あのど田舎に現れたアメリカ人の私の恩師であるロバート・カーニガムという先生に聞きに行ったんです。現象を抱えて、ロバート・カーニガム先生は宣教師だったんですね。ルーテル派の宣教師です。大変立派な方でして、よく私を援助してくださったんですが、実は聞きたいことがある、翻訳するのに困っているんだ、教えていただけませんかと言ったら、教会へ来てくれということでしてね、教会へ行きましてね、ちょうど何か日曜学校か何かが終わったところで子供がたくさんいましたが、机を持ち出して、そして、相対して座って、で私がその現象を出して、こういうこの部分だこの部分だと言いましたら、ああこのセンスマインドというのは、これは肉体の感覚器官が起こす心のことですと、はっきり言われたんです。アメリカ人の教養ある人なら読んでわかるらしいんですね。私はまあ教養がないからわからなかったかもしれませんがね、それですぐわかったんです。ああいう場合は知ってる人についてもう教わらないとダメなんでしてね、その当時あれは、ちょうど昭和30年代の半ば頃ですから、もうあの日本で出ている英和辞書でもろくなのがないんです。今だってこれだという英和辞書はありませんね。私は何十種類辞書を持っていますがね、これだというのはありません。結局日本人が編纂した辞書はもうこう言っちゃ悪いんですが、編纂した学者にもよくわからないんです、英語というのは何やら。まあ、こんなこと言っちゃ大変不遜ですがね、申し訳ございません。あ、今ちょっと言わなかったことについ感情的になりましてね、 コントロールしないといけません。まあそういうわけでして、あのカニガム先生が私が翻訳アダムスキー関係の本の翻訳を始めた頃に忽然としてあの田舎へやってこられて私を助けてくださって、それで私はしかも3年8ヶ月ほど英語を教わってですね、そうしてだいたい翻訳の仕事が済んだ頃また先生は一家連れて忽然とどっかへ行ってしまわれたんです。これは不思議でしたね。はじめはあの先生がスペースピープルかなと思ったんですが、そうじゃないんです。れっきとしたアメリカ人の奥さんがあり、子供さんがまた多かったですね。4、5人いましたかね。もうみんな今大きくなっておられるでしょうが、日本におられるかどうか知りませんがね、もう何十年会いませんからね。ああいうことも私にとって不思議人生の一つなんです。まあそれはそれとしまして、92ページの4行目、人間が心の中にどんな想念を起こしても、それは肉体細胞のすべてに影響を与えるという明らかな証拠があります。表面に現れる表情がこの証拠を十分に示しているからです。怒りは呼吸を早め、血圧を高くして卒中さえ起こし、体の筋肉を震わせて顔の表情を歪めます。だから影響を被るのは脳だけではないということがはっきりします。肉体細胞のすべてがその激しい感情に反応するからです。そればかりでなく、肉体から発する波動が部屋に充満しますとありますね。人間の体にとって最も大きなその毒物は、飲む毒物よりもむしろ怒りとか、あるいは苦しみとかいうような想念感情ですね。これが人間の体全身を毒します。そこでそういう想念を起こさせないようにしようという、医学的な学問も起こってきましたね。その細胞とそれから感情との関係を、この頃非常に、科学的に研究されるようになってきたわけなんですが、この前の8月のここの月例セミナーでもちょっと紹介いたしましたがね、素晴らしい本があるんです。ここに今持ってきておりますが、あなたの細胞の神秘な力という題の本で、もうお読みになった方もあると思いますが、これは正電社から出ている8月1日発行の本ですね。新しいですよ、割と。細胞関係、つまり精神と細胞との関係に関する本というのは私もいろいろ集めて持っていますがね、その中でもうこの本が最高でしたね。今まで読んだ中では医学的に書いてあります。素晴らしいものです。でこれがこれこそまさにアダムスキーのこの超能力開発をの全書の第2巻ですね。この内容を完璧に科学的にこれは立証したものだということが分かります。そうしますとね、今頃になってやっとアメリカの学者がこういう素晴らしい説を唱えるようになってきたんですが、 アダムスキーは1950年代半ばにもこの本を書いて出しているんですからね、いかに彼がものすごい知識を持っていたかということがこれで分かります。おそらく彼はもう半世紀ほど先を言ってますね、先取りしています。もちろんこれはまあアダムスキーもかなりな知識はスペースピープルから与えられたと思うんですがね、今頃になってもアダムスキーのこの、言ってることが科学的に立証されるようになってきたということなんですね。ですから私まあ何十年アダムスキー問題を中心にしてこの GAP 活動をやってきましたが、これは頑張ってきた甲斐があったということが言えます。次第に認められるようになってきますね、アダムスキー自体が。彼の言ってる太陽系内の12個の惑星、これに全惑星に人類が住んで偉大な文明があるということも、何やらこの頃天文学界で少しそういうことが、気づかれるようになってきたような形勢がありますね。例えばこの間の木星の、木星に衝突したと言われるあのシューメーカーレヴィ大工彗星ですね、あれなんかでもこの間新聞の発表を見ますと、あれは非常に謎があったと、本当はあれは衝突しちゃいないんだというような記事が随分詳しく出てますよ。私があれは絶対衝突しないといつでしたかね、何月の質疑とかで言いましたが、本当にその通りだということがもう分かってきたような状態です。あの衝突事件も本当衝突しちゃいないんですが、衝突したために木星の表面に小さい黒い斑点がこう衝突した跡としてできているんですが、その斑点が次第に薄れて消えていきつつあるんです。おかしな話でしょ。巨大なあの衝突跡というのが消えていくんです、次第に。それから移動していくらしいんですね。まあ今その話はちょっと横へそれますんでね、あんまり詳しくお話しませんが、アダムスキーの言ってるあの、木星にも偉大な文明があって、彼らが簡単にそんなものを衝突させるはずはないと。あれははるか木星の地表から1000キロぐらいの上空で爆発して、そして、もうそれで消えているんです。まあそれは別としましょう。次の92ページの後半へ行きますと、このような精神波動は2人の人が喧嘩をしている部屋の中へ入った時に感じることができます。こちらが中へ入ると2人は急に喧嘩をやめて嬉しそうな素振りを見せながらこちらへ挨拶するでしょう。2人とも何事もなかったのだというような顔つきをしようとしますけれども、彼らの目はなおも怒りに燃えていて顔はこわばっており、微笑はわざとらしく見えますと。だがそこにはまだ怒りの波動が満ちていて、もうそれは相手の顔では隠せないというようなことがちょいちょいあるんでしてね、これはたまたまよその家へ行きましてね、ひどい夫婦喧嘩やってる時急に入っていきますとね、それが非常によくわかりますよ。そうするとこっちがまた罰の悪い思いしまして、しまったここへ来るんじゃなかったというふうに思うんですが、皆さん方も何かそういう経験が今まであったかもしれません。で93ページへ行きますと、ここでもまた肉体細胞から来るテレパシックな印象、すなわち感知によって目前の状態の真相を感知したのです。というのは、たとえこちらが盲目であったとしても、室内の不調和な波動がそれ自体をこちらに記しますし、相手がいかに心よい言葉を語ったところで、その波動は言葉と一致しないのですと。で次に恨みの念の恐ろしさ、これはまた非常に重要なんです。私たちの心と肉体を荒らすこの望ましくない感情について述べるついでに、 ここで恨みの念を抱くことの危険性を指摘するのもよろしいかと思います。よろしいところではない、非常に重要ですね。人間が憎しみの想念を抱き仕返しをしてやろうという願いでそれを絶えず煽り立てますと、口から毒薬を飲むのと全く同じほどに心と肉体を毒していることになるのです。こちらが憎んでいる相手はこちらの態度に全然気がつかないかもしれません。もし気づいているとすれば、相手はこちらの想念を感受するのを拒むことによって交わすことができます。言い換えれば、相手はこちらの精神の未熟さを認めて、こちらから発するこの低い想念を拒否することもできるのです。そうなるとさらに敗北の怒りがこちらの憎しみに加わって、自分になお一層の害を引き起こすことになりますと。ありますね。これはあまりにも人を恨んだりしますと、その結果悪い状況が2つできるんです。もし相手がこちらの感情に気づいて相手がまた憎み返すとすれば、それは相手を傷つけることになりますね。相手にそういうまた、仕返しをしてやろうという感情を起こさせることは相手を傷つけることですから。それからまた自分自身をも傷つけることになります。そこで昔からこれはよく気づかれていることでして、人を呪わば穴二つということわざが昔からありましたね。両方とも二人の人間が傷つくんです。ところがですね、人から仮に憎まれたりしても、こっちが全くそれを気にかけない、気にしない、まあ気にしないといってもちょっとこれ難しいんですがね、あの人が自分を憎んでるということが分かるとどうも嫌でしようがないというようなことがよくありますがね、でもそれを何らかの方法で全く気にしない、むしろ逆にあの人は気の毒だという愛の精神でおるならば、その憎しみの想念は相手に返っていくだけです。こっちは絶対届きませんからね。相手に返っていって、相手が要するに、自分で自分を傷つけることになります。こっちへ放射した想念が届かないで相手に返っていくから、これをブーメラン効果と言いますね。ブーメランというのはオーストラリアの昔の土人が使っていたあの武器でして、十字型にか、あるいは一本の木を削って鳥を落とすために投げるわけですね。そうそれがぐるぐる回転しながら行って、鳥にもし当たらなかったらまたずっと自分の方へ帰ってくるんです。これは国力学を非常に巧みに応用したものでしてね、昔から使われていたそうですが、今はもうそのもの使ってないでしょうが、それをブーメランというんですが、そのブーメラン効果だということをジョセフ・マーフィー博士が、あなたにも超能力があるという本の中で克明に書いていますね。なかなかいい本が世の中にはあるもんです。マーフィー博士の本は今もうちょっと下火になりましたがね、一時非常に有名でして、随分たくさん出ています。いろんな種類のものが、で、産業ノルス短大出版部から出ていますね。確か世田谷だったと思いますが、まだ書店にあるでしょう多分。でその中でも、あなたにも超能力があるというこの本が最も良かったです。私が読んだ限りでは全部読みましたがね、その中にこのブーメラン効果というのが出ています。 まあ、昔あの大超能力者で特に透視能力の、超人でありました亀田一光先生というのがおられたんですがね、その先生に私いろいろまあ指示して、教わったんですが、その先生に取られましたね、自分のことを非常にあれはインチキだとかなんとか言って悪く言う人間がいると、でもそれをもう全く相手にしない、でおると10年以内に相手の方が肩がつくそうですね、10年以内にもこの世から姿が消えてしまうそうです。全く相手にしないでいると、それはつまり亀田先生を非常に憎んで、悪口を言う人間がその発した想念が自分自身に返ってきて自分で傷つけているわけですよ。だから何かの病気になったりして亀田先生に言わせれば10年以内に肩がつくというような言い方をしておられました。まあ、そんなもんでしょう。で94ページへ行きますと、そこで明らかなのはこのような環境にあって自分自身だけが苦しむということです。そしてこの状態が長く続けば自然は恐ろしく高い代価を強要するでしょう。これは具体的に言えば自分自身が病気になったり、あるいは何か非常に苦しまにはならんことが起こると。でその理由は自分を取り巻いている雰囲気をおだくさせて、結局は友人連を自分から遠ざけるのみならず終始自分の肉体をひどく傷つけるからです。こうありますね。ですからもう他人を恨んだり憎んだりすることは一切やめてですね、そういう想念を起こさないでいると良いんですが、何せこの地球上というのはもうしっちゃかめっちゃかの世界ですからね、本当に自分が愛の精神でもって人に接しようと思っていても、人によっては自分の崇高な愛の精神を単なるお人よしだとしか見ないで利用しようとしているかもしれない。あいつはお人よしだから、何でも自分の罠にはまるだろうというわけで罠仕掛けてくるかもしれない。でそれに引っかかっちゃいけませんからね。だから単なるお人よしだと見られないようにするためには、やはり、近づいて良い人間と、あるいは近づいてならない人間とはやはり区別する必要があります、残念ながら。でこれを最もよく、実際の生活で生かしている人がいますね。誰ですか？スペースピープルですよ。地球へ来ておられるスペースピープルの方々は地球人全体に公平に愛の精神を持っておられるんですが、しかし正体は絶対に漏らさない。ごく特殊な人にしか自分の正体を漏らさない。もう普通の地球人にはあんまり近寄らないわけです。近寄らないということは近寄って一緒に仕事をしている人もありますが、正体を漏らさないです。そういうふうな警戒は必要です。でここのところを見ますと、前にも述べましたが想念は習慣になることがあるということを思い出してください。私たちは利己主義、不平、貪欲などの心を発達させることができますが、また謙虚、温和、寛大などの心を養うこともできます。そのどちらを取るかは自分自身で決めるべきです。そして実際に分析をしてみますと、私たちの生活は環境よりもむしろ自分の習慣的な想念に支配されていることが分かります。これは間違いないですね。人によっては非常に楽天的な明るい想念をいつも持っている人があるかと思えば、常に悲観的な想念を起こす人、もう何をやっても自分はダメだダメだ、俺は悲しいんだ寂しいんだとかいうようなことを大の男が言ってポロポロ涙を流しているというような人が男でおるかどうか知りませんが、そういうのは映画でよく出てきますがね、そういうような習慣的想念を持つ人、そういう人は何をやってもダメですよ。だから自分の要するに、 生活を本当に生かすか、あるいはダメにするかは、まあ環境も大切ですけれど、それより何より最も重要なのは自分の習慣的な想念。普段自分がどういう習慣的想念を持っているかをよく分析して、暗い想念をいつも起こすようなタイプならこれじゃいけない、よし変えようというので、ある日心機一転して明るい想念を起こすようにするというふうに自分で努力しないとやっぱりダメですね。これは人がやってくれるわけじゃないですからね。でまあ時にはそりゃ人間誰しも辛いことがありますもんでね、苦しいことが悲しいことがありますもんで、そういう場合にいきなりその悲しいのにゲラゲラ笑って明るい想念を起こすということは難しいでしょうね。例えば両親のうちどっちかが急に亡くなった、ああ非常にこれは悲しいというような時にゲラゲラ笑ったりしているわけにいかない。それはまあ悲しいでしょう。でそれはまあ一時のこととして、それからあとさあこれから明るい想念を持とうというふうに変えりゃいいんです。変えりゃいいといってもなかなか簡単にはいきませんよね、これは。あるいはどうしても自分で習慣的想念を変えることができなければ、たまにはそれは、何か楽しい音楽を聴いてですね、心を明るくしてもこれは一個構いませんよ。一個構わないことです。自分の好きな音楽、クラシックでもあるいはジャズ曲でもあるいは流行歌の演歌でも何でもいいんです。自分が楽しくなるような音楽ならば、あるいはたまには少しお酒を飲んで愉快になるのも一個構いません。だからそういうものは長続きしませんからね。酔いが覚めたらもうまた元の習慣的想念に戻るということになりがちですから、やっぱり根本的には自分の想念自体を変えてしまわないと具合が悪いでしょうね。だからどんなに巨大な財産があっても、習慣的想念によって自分自身をダメにするという例がたまにありますね。よく引き合いに出すんですが、アメリカの有名な写真のフィルムのコダックというのを出したというよりは創業した、コダック社を創業したジョージ・イーストマンという大金持ちがいたんです。あの人は昔の人ですが、今使われているロールフィルムですね、ぐるぐる巻くでしょ、ああいうものがまだ考えられなかった古い時代の原版はガラス板に乳剤を塗って写真撮っていたわけですよ。それをセルロイドを使ってこう巻くようにして小型カメラに使えるようにしたもんですから、それが爆発的に世界に流行りましてね、そうしてものすごい大金を儲けて、で自分の製品のコダックという名前をつけて、今でも世界屈指の写真材料の会社です。もうもっとも今売り上げは日本の富士の方が上回ったのかどうか知りませんがね、まあ富士もそうですね、世界屈指の大写真材料の会社、両方ハリハリでしょうね。私はコダック普段使いませんがね、富士しか使いませんがね、まあそれはどうでもいいんですが、ところがそのジョージ・イーストマン氏はもう巨大な財産を持ちながら何不自由ない生活を、大邸宅に住んでいる大金持ちですよ。それがあまり良い習慣的想念を持たなかったんですね。あの人は何かしら少し暗い想念をいつも持つような人だと。そうして結局財産争いによって、財産争いで拳銃で自殺しましたね。死ぬほどのことはないんでしょうがね、大金持ちですから。その金の一部分でどっか別荘を作ってそこへ一人で住んでりゃいいようなもんですが、まあそうもいかなかったんでしょう。そういうことがありました昔。だから人間の習慣的想念、これはもう本当に大事です。さらに94ページの締め合いから2行を見ますと、私たちが日常で会う人々はこちらの生活に影響を及ぼすでしょうが、それはこちらが相手に許す程度にとどまります。許す程度にとどまるとは、相手の想念をどこまで受け入れるかということなんだということですね。 例えば不機嫌な人に会って、その人が遠征哲学を語るのを聞くとき、遠征哲学というのは世の中を嫌う哲学ですね。言い換えれば世の中のことに関して愚痴ばっかり言ってるような人、これ遠征哲学です。でもしこちらが警戒していないならば、こちらも憂鬱な感じに包まれて、その状態は数時間または数日間も続くかもしれません。確かにそうです。これは相手の肉体と心から放射される憂鬱な波動によって生じたのであり、それが絶望の感じをこちらの心と肉体に与えるのです。しかしこちらに理解力があれば、相手の態度を受け入れるのを拒むことができますし、相手の言葉を聞いている間にこちらの心を平静に保つこともできます。何かの有害な精神波動がどんな具合にこちらへ影響しようとしても、このバランスの取れた心がそれを妨げるのです。さっき申しましたように、愚痴ばっかり言うような人の言い分を聞いておりますと、うんうんそうだねそうだねと同調していますと、結局こっちも愚痴を言いたくなってくるような、そういう状態になりますからね。だからそうならないように、理解力を持って相手の態度を受け入れるということは、この人は愚痴ばっかり言ってるが気の毒な人だなと、本当は世の中はそんなに愚痴で満ちているような、愚痴を言わなくちゃならないような、そんな世の中じゃないんだがなというふうに、平静な気持ちで相手の言うことを理解力を持って聞いてあげるというふうにすれば、もうこっちは心を平静に保って大丈夫ですね。そこで、95ページの真ん中の善意な楽天的な人と接することが大切とありますね。ここで万象を感じるに、それが善であることを知っている愉快な楽天的な人の例を挙げてみましょう。この人から放たれる高い精神波動は、こちらの波動を高め、その人に会うことによってこちらの生活は豊かになってきます。そして必ずしもそれを意識していなくても、この影響が続く限り、こちらの心は高い波動レベルで働きます。たびたび相手の家を訪れてみたいような愛と笑いに満ちた家と全く同様に、この人との交友を求めるようになりますと。こういう人にやっぱり接触していますと、こっちも愉快になってきて、本当に楽しくなってきて、そしてそういう楽しい感情は自分の運命を良くしますからね、良くしてくれますから、結局は自分自身が良いことになります。こういうその根っから明るい人、略して根垢と言いますね。今ああいう言葉流行らなくなりましたが、根垢、そういう人と付き合う必要がありますね。で、反対に根っから暗い人は根暗と言いますが、これじゃ具合が悪いです。で、最後の3行を見ますと、私があなたに強く忠告したいのは、その人自身の生命の中に働いているこの法則を観察しなさいということです。なぜならそれは類は友を呼ぶという言葉の意味の完全な例であるからです。つまり相手の心に、まあ、例えば遠征哲学を話す相手のそういうような人の同調しますと、こっちもそうなってしまいますから、そうなると絶えずもうそういう人ばっかりのところへ自分が行きたくなってくるんですね。愚痴を言うような人ばっかりのところへ行きたくなってくる。これが類は友を呼ぶという同質結集とも言いますね。 同じ性質の人が集まりたがるというので同質結集と言います。96ページいきましたら、ところが4行目ですね。こちらが楽天下の少年に対して心を開くならば、安らかな感じがこちらにも染み渡り、穏やかな感情を起こさせます。というのは、楽しい少年はあまり使用されない大脳葉を刺激し発展させ、本人の視野を広げて宇宙とその中に存在する全てのものをさらによく理解させるからです。したがって、その次に喜びに満ちた少年がテレパシー感受の基本とありますね。テレパシー能力ということは、自分の感受力を敏感にすることなんですが、そのためには自分が絶えず喜ばしい気分に満ちていないとダメなんですね。そうしないと外部の波動がなかなか感知できません。絶えず悲しんだり苦しんだりしているような状態ではテレパシー能力が発達しないんです。で、このことはかなり以前秋山氏も言っておられましたね。テレパシー能力はやっぱり楽しくなることだということを言っておられました。全く同じです。ですから、さっき言いました、昔の大腸能力者の亀田一光先生ですね。あの方は大変楽しい、いつも見てもこう楽しそうな顔をしておられた方です。私が付き合っていた頃も、あの先生80ぐらいだったと思いますがね、もう非常に楽しそうな顔をしておられました。大投資能力者ですね。ものすごい投資能力者で、何度も、紹介しましたが、若い頃は、戦時中は軍の方から依頼を受けて、噴出物を投資したり、あるいは敵のスパイがどの辺りにおるかということを投資したりですね、そういうようなことをやっておられたそうです。何でもものすごい能力を持たれた方でしてね、私も随分あの先生に投資してもらったんですがね、すごいもんですよ。ところがやっぱり年を取るとちょっと衰えるんですね、能力は。だから当たったらすごいんですが、外れたらすごいですね。両方ともすごいんです。外れたら大外れ。そういうことが時たまありましたね。その次に、常に喜びながら生活することは、これはもう実に重要極まれないところでしてね、ここを見ますと、私たちは遂行しなければならない一定の日常の仕事を持っていますから、どんな仕事でも喜びを持って行わなければならないことに気づくのは賢明です。自分にとって果たさねばならない仕事があるということをまず喜びなさい。それはそうですね。今頃失業者の多い時代に、まあ、皆さん方は皆仕事があると思いますが、少なくともその仕事が自分に今あるということ自体は、これは失業をして仕事を探し回っている、必死になって探し回っている人たちから見ればまだ恵まれていることですから、給料がやれ少ないとかなんとか、そのことを不平心を起こさないで喜んで仕事をすると、そのうちまた認められて給料も上がってくるという、そういう良い循環作用が起こります。そしてその仕事を自分が遂行できることに感謝することです。私たちが自分をイライラさせる力を仕事に与えない限り、どんなにつまらなさそうな仕事にしても退屈な仕事というものはありませんと。それはそうなんです。私は何十年 GAP 活動をやってきましてね、会員の方々にお送りするいろんなこう通知書なんか、何やかやら作って中に公務員をこう押したりして、何百枚も押すんです。それでその作るわけですがね、退屈極まりない仕事だと普通は思われます。もうそれが三文にもならない、 何時間分かって同じ5分やら何やからこう押すわけでしょ、次から次へ。で会社でそういうことをやれと言われたら、まあこれだけやれば自分のまたお金になるんだと思ってやりますがね、私なんかそういう何はないですから、もう一生懸命とにかくやらないしょうがない、人がやれませんからね。そこでそういう場合に退屈にならないようにするためにはどうするかと言いますと、素晴らしい方法が一つあります。それは5文を1枚1枚押すたびにありがとうございます、ありがとうございますとこう心で唱えながら押していくんです。そうするとそのありがとうございますという言葉を何百回唱えることになりますからね、これは私自身のカルマをすごく良いカルマにする原動力になるんです。でそう思ってやりますと本当に嬉しいですね。こんなにそのありがとうございますという言葉を何百回も続けて唱えるようなことは普通の修行にしたってなかなか難しいですからね。それが自分にやれるんですから、仕事と一緒に、これはまあ本当に喜びを持ってやれます。何時間やっても飽きがきません。数百枚やってもっとないんかなというふうに終わってしまってから、思うほどに楽しくやります。皆さん方も何かこの決まりきったような仕事を続けるような時はそれを実行されるとよろしいでしょう。第一、道を歩くときに普通地球人は全くもう無感覚にこう歩いていますね。両方の足を互いにこう前へ出して歩いている。あれを利用して一歩一歩歩くたびにありがとうございます、ありがとうございますと宇宙の創造主に呼びかけるようなつもりで感謝の想念を起こしながら歩いたら、どんなに歩いても疲れませんしね、本当に楽しく歩けますよ。私はまあそれを大体応用しているつもりですがね、時に急いでいたりあんまり考え事をしながら歩くと時に忘れることもありますけどね、大体そういうふうにやっております。でそういうふうな私に、宇宙的な、良い習慣をつけるように教えてくれたのは全てアダムスキー哲学、人から私を教わったことはほとんどありません。私には師匠というものはなかったですかね。直接に口頭でもって教えてくれた師匠はなかったわけで、全てアダムスキーのこの本を読んでこれで私のそういうような哲学を身につけたわけです。だから強いて言えばアダムスキーが私の唯一の師匠であったということが言えるでしょう。だいたい今日はそう思ったことが起きますがね、テレパシーの力をつけるためにはこれまた練習もしなくちゃいけませんので、後から練習をやりますが、この時もやはり楽しい心よい気分を起こして必ず当たるという絶対的な信念を持って、練習されますとね、成績上がってきます。それではここで少し在宇宙瞑想と今まで呼んでいましたが、これはやはり元私が言いました在宇宙思念法と言い方を変えます。コロコロ変わるようですが、これ略して宇宙思念と言ってもいいですね。なぜ瞑想という言葉を使わないかと言いますとね、実は UFO 異星人問題に関連させたある団体がありましてね、名前はちょっと言いませんが、その団体は非常に不気味な団体で人間の性の問題を扱っているわけです。それはめちゃくちゃです。そしてその性による肉体的な快感が本当の愛だというようなことを言っています。これは全然間違いですね。本当の愛というのは人間の精神的なものであって肉体的なものじゃないです。その団体がどういう団体であるか皆さん方ご存知と思いますが、その団体が車座になってスパダカになって、男女が一種またはのスパダカになって全裸瞑想というのをやっているそうですね。全裸瞑想ちょっと加わってみたいなと思っちゃいけませんよ。そこで瞑想という言葉は使いますからね、そんなものと一緒にされちゃかないませんから、もう私は瞑想という言葉は一切使わないで大宇宙思念法という言葉に変えましたから、一つこれからそういうふうにお願いしたいと思うんです。 それでは皆さん方一つ立ち上がってみてください。体をですね、柔らかくした状態でまっすぐにして、顔を上に向けて、それから両手を組んで下腹に当てましてね、息を軽く吸いながら、大宇宙の無限の力が自分の全身に充満するんだというような、そういうヒーリングを起こしながら息を鼻から少しずつ吸っていって、そうやって腹を膨らませます。で、膨らみ切った時にもう今全身に満ち渡ったというフィーリングを起こしまして、それから口から少しずつ吐いていきます。一種の腹式呼吸なんですがね、これを繰り返してやってみてください。はい、それで起きます。要領は簡単ですからね、お分かりになったと思います。まあ暇さえあればこれを一つ実行してみてください。必ず良いことになりますからね。はい、お座りになります。